小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はこの春から FM 長崎と FM 大分が仲間入りしたことを記念して、以前番組で紹介した昔話と音楽という話をおさらいしましたね。
不思議なことにね、その音楽と昔話っていうのは共通性がいっぱいあるんですよね、
はい、
でも考えてみれば不思議じゃないのかもしれませんね。人間がこう耳で聞かせて、相手に、聞き手に満足を与えようとして工夫すれば同じ形になってくるということなんでしょうけどね、でもやっぱり面白いですね。
そうですね、さて、今日のテーマは、
わらべ歌っていうのは、僕は大人と子供がこう一緒に楽しめるし、それから手を触れたりね、なんかするんで、とってもいいことだと思うもんですからね、
はい、
それを聞いていただこうと思ってます。
はい、太宰府市にある絵本の店アップップの三住彩さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日はどんなわらべ歌を用意してくださいましたか？
はい、はい、今日はまずちっちいこうこえとまれというのをしてみたいと思うんですけれども、
はい、
じゃあまず歌ってみますね。
はい、
はい、ちっちいこうこえとまれ、止まらんちっちは飛んでゆけ、ちっちいこうこえとまれ、止まらんちっちは飛んでゆけ、という歌です。
これにどんな動作がついてくるんですか？
はい、ですね、両手を胸の前に出してもらいます。
はい、
それから人差し指を上に向けて1本立てます。
はい、
両方の手を、
はい、
ですね、で人差し指の指先を歌に合わせてくっつけて離して、
はい、うん、
くっつけて離して、
うん、
これだけの動作です。
はい、
で歌に合わせてちょっとやってみます。はい、強く歌うところでくっつけてみてください。
はい、
ちっちいこうこえとまれ、止まらんちっちは飛んでゆけ、ちっちいこうこえとまれ、止まらんちっちは飛んでゆけ、
飛んでゆけのところは、
その後に、
はい、
鳥がパタパタパタパタ飛んでいく仕草をしても楽しいです。
は
い、
あ、そうですね、
はい、
はい、皆さんお分かりになりましたか？じゃあ一緒にやってみましょうか。じゃあ歌と動作と一緒にお願いします。
はい、3、はい、ちっちいこうこえとまれ、止まらんちっちは飛んでゆけ、ちっちいこうこえとまれ、止まらんちっちは飛んでゆけ、パタパタパタパタパタパタパタパタパタパタ。
なるほど。
はい、指をくっつけたり離したりするだけなので簡単でいいですよね。
はい、
何歳ぐらいの子が対象でしょうかね？
1歳ぐらいの子でも楽しめるんですけど、それはお母さんが手を支えてあげて、お母さんの手と一緒にくっついたり離れたり、くっついたり離れたりっていうのを、とても嬉しそうな顔をして、手を見てますね。で、その上の子たちももちろん、ただくっつけたり離したり、くっつけたり離したりっていうだけだけど、とても楽しいですね。私もとても楽しいです。
私も楽しかったです。
じ
ゃあ他に何か？
お猿の腰掛け、みなかけろっていうのがあります。
はい、じゃあまず歌ってみてください。
お猿の腰掛け、みなかけろ、お猿の腰掛け、みなかけろ、お猿の腰掛け、みなかけろ、という歌です。
はい、これはどうするんですか？
これはですね、
はい、
まず一人、椅子に腰掛けます。
はい、
それからその腰掛けている人の膝の上に次の人のお尻が乗ります。 腰掛ける状態ですね、
はい、
でその2番目に腰掛けている人の膝の上に3番目の人のお尻がまた乗ります、
うん、
これをどんどんどんどん繰り返して、前に座っている人が伸びていくようなことをイメージしてもらうと分かりやすいと思います、
お尻が次々と乗っかっていくんですね、
はい
はい、
でその時に歌う歌がこのお猿の腰掛けみなかけろっていう歌です、
みなかけろのところで乗っかるといいのでしょうかね、
はい、はい、そうですね、はい、
じゃあもう一回歌ってみてください。
はい、お猿の腰掛けみなかけろ、お猿の腰掛けみなかけろ、お猿の腰掛けみなかけろ、
そういうわけね、
はい、ですね。
いいね、わかりやすい、
ね、でもこれ永遠に何人ぐらい乗っかっていくんでしょうね。
私が遊んだ時は30人ぐらい乗っかっていきました。面白かったです。
じゃあその場にいる人数でまた繰り返しできるっていう、
そうですね。はい。
楽しそうですね。
とても楽しいです。
はい。じゃあ皆さんもじゃあイメージして、そこに誰かいらっしゃったら一緒にやってみてください。
はい。
じゃあお願いします。
はい。お猿の腰掛けみなかけろ。お猿の腰掛けみなかけろ。お猿の腰掛けみなかけろ。
これは、ね、
はい、ちょっとお母さんお父さんのお膝の上に乗るのが照れくさい年頃の子供たちも、はい、この歌があると、お母さんお父さんにちょっとドスンと腰掛けたりできます、
いいスキンシップにもなりますね、はい、そしてもう一つ何か、
もう一つが、はい、竹の子一本ちょうだいなというのがあります、
はい、
ちょっと歌ってみます。
はい、
タケノコ一本ちょうだいな、まだ芽が出ないよ。タケノコ二本ちょうだいな、まだ芽が出ないよ。タケノコ三本ちょうだいな、もう芽が出たよ。後ろの方から抜いとくれという歌です。
これはどんな風に遊ぶんですか。
これはですね、はい、まず準備の段階で、
はい、
鬼を一人決めます、
はい、
で鬼じゃない人たちは、
はい、
何か柱のような動かないもの、硬いものですね、
うん、
にまず一人捕まります、
はい、
その捕まっている子供の後ろにまた捕まります。その捕まってる子を捕まえる感じですね、
はい、
でその子の後ろをまた一人捕まります、
うん、
どんどん後ろに柱を軸として、後ろにどんどんつながっていく、そして歌を歌います。鬼がタケノコ一本ちょうだいなと歌うと、
はい、
捕まっている子供たちが、
うん、
まだ芽が出ないよと答えます、そうすると鬼がまたタケノコ二本ちょうだいなと聞きます、
はい、
そうすると捕まっている子供たちがまだ芽が出ないよと答えます、
はい、
また鬼がタケノコ三本ちょうだいなと歌います、
はい、
そうするともう芽が出たよ、後ろの方から抜いとくれと答えます。
はい、
そうすると鬼は一番後ろに捕まってる子を捕まえて、
うん、
よいしょよいしょと、タケノコを抜くように抜きます、そういう遊びです。
じゃあ、あやさんが鬼になって、私たちがタケノコになりましょうか、
ね、
先生と、
はい
はい、じゃあ歌ってください。
歌います。
はい、
タケノコ一本ちょうだいな、
まだ芽が出ないよ。
タケノコ二本ちょうだいな、
まだ芽が出ないよ。
タケノコ三本ちょうだいな、
もう芽が出たよ。後ろの方から抜いとくれ。
よいしょよいしょ抜くわけです。
外で剥ぐわけだね、子供をね、
で嫌だ嫌だで、
はい、
頑張る。そうなんですね。これも何歳ぐらいの子どもたちが一番
ああ、これはちょっと体ができてきた5、6歳からの方がいいと思います。
しがみついてなかなか抜けなかったり、
行、は
い、こうとしたり、楽しそうですね。じゃあもう一回歌ってみてください。
はい。タケノコ一本ちょうだいな。
まだ芽は出ないよ。
タケノコ二本ちょうだいな。
まだ芽は出ないよ。
タケノコ三本ちょうだいな。
もう芽は出たよ。後ろの方から抜いとくれ。
よい
しょ。よいしょってか。
はい、新しいわらべ歌、はい、本当に親子そして友達同士、はい、楽しく遊べそうですね、はい、じゃあ今までやったわらべ歌、
そうですね、
それもちょっと復習してみましょうか。
思い出していただきましょう。
はい、
はい、
まずは
芋虫ゴロゴロを復習したいと思います、
うん、はい、
まず歌ってみますね。
はい。
いもむしごろごろ、ひょうたんぽっくりこ。いもむしごろごろ、ひょうたんぽっくりこ。です。
これはどうするんでしたっけ？
はい。赤ちゃんの場合は、赤ちゃんを抱っこして、左右に。歌に合わせて揺れます、
はい、
うん、
自分でゴロゴロできる子供は横にゴロンとなって、
うん、
歌に合わせてゴロンゴロンとなっています、
うんうん、じゃあもう一回歌ってみてください。
はい。いもむしゴロゴロ、ひょうたんぽっくりこ。いもむしごろごろ、ひょうたんぽっくりこ。です。
これお母さんがゴロゴロさせてもいいですね。
そうですね、うん、
でぽっくりこのところもオリジナルで考えたりとかして、
はい、
うん、遊べますね、
はい、
はい。もう一つ復習しましょうか。じゃあ
坊主っていうのはどうでしょう。
はい、
まず歌いますね。坊主坊主、かわいときゃかわいけど、にくいときゃぺしょん。これは坊主坊主で頭をさすってあげます、うん、子供の頭をさすってあげます、
はい、
でぺしょんのところで軽く叩きます、
うん、
もう一回やってみますね。
はい。
坊主坊主、かわいときゃかわいけど、にくいときゃぺしょん。
これもね、まだちっちゃい赤ちゃんから、
はい、
ちょっとね、2、3歳の子まで幅広く、
そうですね、
遊べますね。
はい。
本当、わらべ歌ってい
いよね。
いいですね。
自然だもんね。
ね、でまた優しいですしね。
そうですね。で歌いやすいでしょ。
歌いやすいしですね。
あの音階が日本の音階でね、うん、わずかしかないからね。
ね、しかもスキンシップもあるし。
そういいですよね。
今日は太宰府市にあります絵本の店アップップの三住彩さんにわらべ歌をご紹介していただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、わらべ歌に続いてはリスナーの方からいただいたメッセージを一つご紹介します。広島県の女性の方からです。毎週楽しみに聞かせていただいています。私は語りを始めてそろそろ20年を迎えようとしているものですが、語るお話を選ぶとき、まず自分の好きな話、語りたい、覚えてみたいと思った話を選んでいます。これまで覚えた話もたくさんになってきました。ふと気づくと、なぜなぜ話というのでしょうか。例えば、クラゲが骨がないのはとか、海の水が辛いのはなどの類の話が多くなっていました。子供たちはハラハラドキドキの冒険たっぷりのお話を喜ぶのに、あなたのレパートリーには少ないとよく言われます。そんなの嘘に決まっているのにとも言われます。しかし昔話にはなぜなぜ話というのでしょうか、始まりの話が多いようにも思います。それは なぜなのでしょうか。また子どもたちに語るのにはやはりハラハラドキドキのお話の方が良いのでしょうか。もちろんお話し会などで語るときはいくら自分が好きだからといってもそんな話ばかりに偏らないようにしていますが、というメッセージです、
うん、もちろん偏らないように、ね、してらっしゃるんでしょうけども、今のそのハラハラドキドキとね、なぜなぜって両方とも大事だと思いますよ、
はい、
両方がいいと思うね、うん、なぜなぜってのはなぜあるのかっていう質問みたいなところありましたけどね、僕昔話長くやってるんですけど、昔話の中にはね、人間が生きてきた時に周りの自然に対して不思議の目を向けている、なぜだろうなというふうな目を向けているっていうのは基本的にありますね。なぜこうなってるんだろうなというね、それがなぜなぜ話っていう形になって残ってる。世界中の民族がみんな持ってるしね、
うん、
でみんな生きてる場所が違うでしょ、気候風土も違うわけだしね、
うん、
だけど全部みんな自然の中で暮らしてきましたよね、
はい、
今のように大都会じゃないわけだよ、ほとんどがね、うん、ですからその自然の中のなぜに目を向けるっていうのはね、人間として基本的にみんなやってきたことだと思いますね、うん、それが残ってるんですよ、
うん、
だから大切なんですよ、それ話、
うん、
人間がどこに興味を持っていたか、
はい、
どこに不思議を感じていたか、
はい、
っていうのは実は大きな研究テーマですよね。
うん、
真面目に言えばさ、
そうですよね、ちょっと哲学的にもありますよね、
うん、そうですよ、うん、大きな研究テーマですよね、
うんうん、
でもそんなことなしにさ、うん、なぜなぜっていうのをと、ね、子どもたちに話してやるのいいことだと思いますね、うん、
子どもたちも興味を持つ、
そうですそうです、当然そうなんです、そうなんです、そうなんです、うん、みんな持つじゃないですか、ね、なぜくしゃみするんだろうなんて、もう説明のしようがないことを聞いたりするじゃない、
ね、
あれね、
ええ、
ですからとても大事なことだと思いますよ。
うーん、今日は久しぶりにわらべ歌で遊んでみました、
うんうん、いいですね、わらべ歌ってやっぱりね、
そうですね、うん、やっぱりこう覚えやすいメロディーと、
そうでリズムもいいしね、
はい、
だからみんな日本中でやってたんでしょうね、
い
や日本だけじゃないけどね、わらべ歌世界中の民族が持ってるわけだけど、大事ですよ、こういうその文明が進んだ国になっても、
そうですね、うん、それと一緒にこう遊んで、
そうそう、
肌と肌が触れ合うっていうのも、
そ
う、
そのこと大事だよね、
はい、さて来週のテーマは、
あのね、
はい、
僕はずいぶんあちこちで村のおじいちゃんおばあちゃんから昔話を聞かせてもらってきた人間なんですけどね、どこででもみんなね、それぞれ自分の言葉で語ってらっしゃるんですよ、自分の村の、
うん、
昔からあった言葉で語ってらっしゃるのね、
うん、
僕はそれが一番美しいと思うんですよ、
うん、
だからなるべくそういう伝承された美しい日本語で子供たちに聞かせてやってもらいたいという気持ちがあるもんで、
はい、
この番組でもですね、そういう方に時々登場してもらおうというふうに思っているわけ、
ええ、
それでね、
はい、
実は昨年の6月に昔話大学20周年記念の大会というのを秋田県の田沢湖畔でやったんですよ。でその時に、まあ、全国から600人ぐらい集まってくださったんですが、それぞれの土地言葉による語りの大会をやったのね、
うん、
でその中から4人の方に聞いてもらおうと思っているんですね。
楽しみにしています。それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
はい、どうも。
小沢敏夫、昔話へのご招待。